サポーテッドバイ明治アポロ。
皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
ということで、
はあ、ありがとうございます。
はい、ということで本日2月12日初の収録見学会2週目の収録となります。はい、皆さんよろしくお願いします。
じゃあそこの台本、はい、なんかちょっと読んでください。台本たまにはね、
毎回緊張感あふれ空気が張り詰める収録の現場をそのまま見学していただいています。
嘘やんピリピリしてるよねいつも。
一度もそんなことないよ、うんうん
嘘を書いてるやん
この感じで3年やってるんですからね。
そうよ、
ね、早いよね。
3年よ、
すごいわ。
早い ね、 ね、3年目にしてやっと収録見学会ですからね。
ね、うん、嬉しいな、ね、
コロナが、
そう
コロナ始まってすぐにね、うん、始まったもんね、
う
ん、
そうね、
そうね、うん、なんか今まではその電話つないだりとかしてね、うんうん、みんなと直接話すみたいな機会はありましたけど、うん、顔を合わせて一緒に収録するっていうのは初めてなので、うん、引き続き楽しんでもらえたらなと思います。よろしくお願いします。さあ、まあ、1週目終えてみてどうでしたか？う
ん、いやーすごいスペシャルな感じが、うん、あとやっぱさ、みんなのこう声とか手拍子が入るっていうのは、うんうんうんうん、こういう環境じゃないとできないことやから、うんうん、やれてよかったなっていうね、うん、楽しいですね。
そうですね、だからまあこれで1回目できたので、うん、また次もやりたいですね。
そうですね、うん、もう次のことを先週からめっちゃ言うねまあやっぱな、ドーム目指してるもんな。
そうキャッチアップキャッチアップインドーム
インドームかっこいいな、
やばい、ね、
すごいな
さあまあそんな感じでやっていきます。今日のテーマはこちらです、はい、キャッチアップ境界線境界。
イエーイ、きたこのコーナー、
好き。
もうなんかみんな境界線境界好きなんだろうなっていう感じが、
ね、人気ですね、見てくれてる、
めっちゃ見て取れますが、うん、今回は初のリスナー参加型となります。
参加型です、
はい、ちょっといつもの境界線境界のやつ読みますね、うん、あるようでない、ないようである、それが物事の境界線、人によって地域によってその線引きは様々、そんな境界線境界について真剣に考えていこうと、それが境界線境界です。アソシエーションオブボーダーラインオンキャッチアップ、略して ABC やバウンダリーバウンダリー。それでは早速境界線境界に寄せられたメールを紹介していきましょう。ここにいるリスナーの皆さんにも出席者として今日は意見をいただきます。
4人以外で初めてだ、
はい、
ねえ、そうね、
嬉しい。
初めての委員会の、ね、
てもら
方々に会いまして、
あ、そっか、
あ、そうね、だからお題について思うことを自由に喋ってもらえたらと思います。はい、はい、早速じゃあメールを読みます。
はい、
ザキタスさんからです。
ありがとう。
ワードの境界線ではありませんが、うん、人の行動にまつわる境界線です、うん、ぜひ話し合って答えを見つけてください、うん、それではテーマを発表します。一人〇〇ができること、そうでないことの境界線。
あー、なるほどね、
です。
一人〇〇ね、
うん、
もうそれ専門のお店もだいぶ増えたし ね、
一人焼肉とかね、う
ん、だ
から
これはですね、一人まるまる、まあ後ろ出てるんですけど、はいはい、僕の方からそれ言いますから、一人まるまる、この4人の中でもできるできないのがあるじゃないですか。
いろいろあるよね、きっとね。
でまあ多分皆さんにも、うんうんうん、まあ挙手だったり、うん、あとはご意見聞いたりとか、うん、でマイクこう持ってきますんで、じゃあもう最初いきますよ、
はい、はい、
一人ラーメン、
はいはい、
あ、一人ラーメンね、
うん、うん、できる人、
はい、はい、
4人とも、
あ、みんなできる、
全然できる、
うん、皆さんもそんなね、みんなできるのよね、一人
ラーメン OK な人、
あー、まあ、やっぱ多いね、
うん、
ね、
そうね。
じゃあ次いきますよ、一人焼肉、
あ、
メンバー、
え、できる、できない、
できる、うん、できるけど、
行ったことないんだけど、
行ったことないけど、
じゃあ行ったことなかったらできてないよ。
あ、そうなの、経験も
ない
関係してくるのね、
はい、うん、じゃ経験はないので
ないです、
したことないです、
私もないです、
ないです、
ない、
でもできます、
やろうと思えばできると思います、
はい、可能性あり。
じゃあ
皆さんはしたことある人、
あ、いるね、結構いる、
少ないかね、
う
ん、でもね、
まあ、したことないけど全然いけると思うなって人はやっぱ多いね、焼肉は全然一人まるまるできるのに入る
んじゃ、でもですよ、 できるのになんで しないですか、
一人で焼肉食べたいってなる時がない、
うん、みんなで食べたい焼肉は、
でもなんとなくチャレンジしようかなって思ったことはある、
うん、近くに、ね、あるの、あのカウンターみたいな感じで仕切られてて、もう一人一つ あのコンロみたいなのがあってっていうのはあるから、行こうと思えば全然行けるんだけど、
うん、焼肉はさ、できるだけいろんな種類のお肉食べたいやん、そう、ね、でも一人やと限界があるでしょ、
そうね、
そうか、うん、確かにな、
うん、だからそういうのもある、そうね、友達と食べた方がまあ楽しめるからっていうことですよね、う
ん、友達と行っても絶対ビビンバシェアせえへん、リナでも、
う
ん、
しないよね、
一、うん、人で食べ
一人で食べるよね絶対ね、うん、
もうそれビビンバシェアできる、シェアできない
で、シェアできるみんな、え、シェアできる人
できるよ、
半分ぐらい、もう
8割9割ですね
いや、りねちゃんはさ、ビビンバ自体が好きじゃん、
そう、もう何ぼでも食べれるんじゃないか
ビビンバをご飯ものですよ、
そうそうそう、うん、そうやな、だからあれやもんな、この間のワールドツアーの時も最後韓国料理屋さん行って、うん、みんなビビンバシェアしてて、りなだけ一人で食べた、
そう、絶対そうだもん、うん、だからあのちょうだいとも言わないよもう
そうや、りなちゃんが食べるようなんだろうなって思って、
じゃあ次いきますよ、だんだん上げていきますよ、はい、これね、本当は固有名詞出したいんですけど、うん、これ放送に乗ることを考えるとですね、うん、ちょっと言えないこともありまして、うん、一人テーマパーク、うん、もうテーマパーク、東の人はあれ、西の人はあれね、あれ、あ、これ言うといろいろあんのよ、うんう
んうん、そうなんね、
これもう、はい、やったことある、できるできないの前にやったことある4人、うん、
一、はい、人、まずあるっけ、
一人テーマパークあります、
一人ない、
ない
ない
ないけど予定をしていました、一人で行く、
あ、私も行こうと思ったことはあります、
だから別に行こうと思ったら行ける、
全然行ける、
うん、わ、でもリナちょっと無理かもな、
無理、
うん、なんか一人で楽しめるかなって今ちょっと思った、
でもなんか乗り物とか二人じゃなくて一人とかの方が早く乗れるよね、
シングルライダー、
シングルライダー、そういう意味では一人で行きたいかも
し、全然それを受け入れ体制もできてますよね、テーマパーク側もね、
そうね、
しかも一人で行ってる人かっこいいよな、
一緒にさ行ってなんか絶叫、例えば乗れないとかの子と一緒に行って絶叫一人で乗るとか全然ある、
あー、なるほどね、待っといてもら
う、そうそうそうそう、
一人テーマパークしたことがある人、
おー、あるんだ、
でも思ったより多いかもしれない、
10人以上いるかな、
うん、いるね、
うん、
あ、すごい、
すごい、
したことはないけど全然できるよって人、
そうなるとちょっと減るね、やっぱね、
人でもできる人はもうやってるんだね、
やってそう
だ
ね、うん、
一人で行ってる、
やってる人は今僕お話聞いても大丈夫、それで、そのもう何度も行ってますとか、
結構だから一人で行く方がむしろ好きみたいな人は
いる、
そういう、
あ、いるね、
いるね、
テーマパークオタ、
ちょっと話聞いてもいい、
テーマパークオタっているよね、
いるよね、
いる、
まあでもその世界観の、
うん、ファンとか、うん、ピンクのマスクの、
私もテーマパークオタになりつつある、
そうだね、最近ね、
はい、
はい、ちなみにその行ったのは、東の方ですか西の方ですか、
東です、
あ、ね、東の一番大きいやつ、
両方年パスを持ってて、あ、通い詰めてました、
だからそもそもテーマパークがめっちゃ好きってこと、
好きなんだ、
も
うカフェ行く感覚で行ってました、
なるほどね、ご飯を食べに行くの、もう乗る、
乗ってもいます、
乗ってもいます、
一人のメリットって何なの？
一人だと周り気にしなくていいから、うん、なんかそれこそ絶叫ダメな子を連れてった時の気使ったりもないし、うん、 なんか好きなものを好きなタイミングで食べれるし、ショーパレも好きな場所で見られるみたいな。
ショーパレも好きやったらさ、うん、結構早い時間からいい場所を取りたいもん ね、
う
ん、
そうだね。だからちょっと犠牲にしなきゃいけない時間があったりするじゃん、うん、この間に一個乗り物乗れたかもなみたいなのは、うん、やっぱ友達いるとちょっと気使うみたいなのは、ね、うん、
めっちゃ効率よく楽しめるっていうのあるよね、
うん、そうです、
自分のスケジュール、
あと疲れたら自分のタイミングで帰るもの、
なるほど、これ大事やね、確かにバッチリ全部が合う人ってなかなかいないもんね。
あ、なるほど、
だからすごいそういう話聞くとめっちゃ魅力的に感じる、一、うん、人丸々、うん、一
人の良さやね、
一人の良さあるよね、うん、
あるね、うん、
じゃあ次いきますよ、はい、次はこれはね結構皆さんのオンエアでもお話ししたことがあるやつなんですよ、
何、う
ん、
はい、
うん、やろ、
何やっけ、
一人旅です、
旅、
旅ね、
一人旅か、
リナさん一人旅したいって言ったじゃないですか、一、うん、はい、人旅をしたことがある方4人の方です、
一人旅、はい、はい、ある、
そうね、
まあ、でも正式には、ま、その全部一人だったかって言ったらそうでもない、うん、その
現地で、ね、
行った先で落ち合う人はいた、う
ん、
とか、
ニューヨークやんな、
そうそうそうそう、
ニューヨークで待ち合わせしたっていう、
待ち合わせっていうかそのニューヨークに住んでる人とご飯を食べたみたいな、
リナさんはどっちを希望されてる、全部、
リナは国内でもう全部一人、泊まるのも食事もっていうのを一回やってみたいなって思う、うん、
せっかくなんでね、今日50人の方いらっしゃるんで、うん、完全フルコンプリート一人旅したことある人いるかもしれませんから、
いや 国、ね、国内国外
問わず、
問わまず問わず一人旅をしたことがある人、
おー、 結構いるね。
でもさ、例えばですよ、そのライブの遠征とか、
はいはい、
ね、
それも入る、それも一人旅に入るよね、
入るよね、
一人で行って、ね、別に向こうにその友達がいるとかじゃなくって海外で一人で行って一人で帰ってくるは一人旅、うん、
っていうことですよね。
え、そのさ、みんなが行った一人旅はライブのための旅やったん？あ、そういう人が多いか、多い、え、それ関係なく行ったことある人いる？
もう趣味、
あ、まあ、全然いるね。
え、それどこ行ったんかちょっと聞きたいな、
どこ
場所、
国内なのかな、
バックパッカ
ーなんかエピソードあったり、
ああ、うん、いるじゃん、2人、
ありがとう。
それこそ今日一人旅の帰りで、
お帰り
帰り、うん、
はい、ちょっと九州の方までプロ野球のキャンプを一人で、帰りです、
宮崎
とか、宮崎キャンプに、
うん、それの帰りに、
それの帰りなんだ、もう帰ってきたんだ、
羽田に着いて、うん、今日その帰り、
なるほど、帰り、
うん、ねえ、
じゃあもう羽田から直入りで、
直入りで、
はい、あら、
夕方スタートでよかった、
よかったね、確かに、
はい、
野球ファンなんだ、
ね、ま、なるほどね、
それでもう、まあ、現地でいろいろこう、うんうん、新しいその同じ好きな野球チームのファンと仲良くなってっていう、うんうん、そういう楽しみ方もあります、
いいね、
最高、最
高、そう
ね、そうか、うんうん、だから遠征じゃなくても、うん、スポーツとかでもあるしね、うん、他にも、
ね、え、どこ行ってるんやろみんな、
去年にロンドンに一人で
行ってきました、すごい、
その理由は、
あ、なんかずっとロンドンに行ってみたかったのと、うん、あと人を誘うのがちょっと面倒くさかった、
なるほど、
なるほどね、
あと一人だと観光地とか自分で決めてすぐ行けるので、うんうん、
どれぐらいの期間行ってたんですか、
1週間ちょっと、
だから全く一人ってこと、
あ、そうです、そうです、うん、
すごい瞬発力がさ、一、うん、人だとさ、あ、もう今日行こうとかさ、明日行こうって、うん、そうよね、慣れて、で滞在もさ、じゃあもうなんか、あ、めっちゃ良かったからもうちょっとだけいようかなみたいなことができたりするじゃん、うん、いいよね、
いいな、います。
名古屋に行ったんですけど、うん、好きなインフルエンサーさんの彼氏さんが美容室をやってて、うん、そこの美容室のためだけに、
うん、
お昼頃行って、うん、 そのインフルエンサーさんがおすすめしてたカフェとか、うんうんうん、あの夜ご飯とか食べて、うん、そのまま近くのホテルに泊まって、うん、朝帰ってきました。
うわめっちゃ楽しいやつやん。
楽しいね。
推し活だ。
髪、ね、染めただけで名古屋行きました、
ね。すごい、
推しの彼氏
に。あ、そうです、そう。
なるほどね。
すごい。
でもさ、そこに通うわけじゃないやんな。
でも1、2回行きました。
行ったんやん、はい、すごい。
わかんない
、
49歳、
はい、
好きなインフルエンサーの彼氏
、うん、
美容室
でしょ。あ、そうです、そうです。
でもやっぱそのインフルエンサーのこう、なんていうの、特別な人がやってるやつやから、なんかそのつながりが嬉しいよね。
あ、そうです。でそのこの美容室にそのインフルエンサーさんがそのアクセサリーをなんかこうアップロ、ん、プロデュースしてるものとかも売ってたりとかしてて、なんかそこで買ったりとか、うんうん、その好きなインフルエンサーさんのプライベートの話とかも聞けたりとか、
うん、聞けるんだそれで。
なんかどこのカフェが好きだよとか、うんうんうん、こういうの飲んだりしてるよとか、 SNS であんまりあげないようなことを。
なるほどね。現地に行って。
あ、そうです。
レアな情報。
なるほどね。
って感じですね。
なんとかさ、その人も別にインフルエンサーってことではなく、
あ、でもなんか店長さんなので、うん、まあフォロワーの方はすごい。
なるほどね。アカウントは持ってて。
あ、そうです、そうです。
いいね、
楽しい
ね。
中盤楽しいやつだ。
楽しいやつやね、うん、
だからさ、うん、みんなさ、うん、自分の趣味があって、うん、でその目的のために行くから、うん、勝手に場所が決まっていくって感じよね。
だし、ちゃんとその目的があるから一人でも全く苦じゃない、
うんうん、そう ね、何しようってならないってことやな、
う
ん、
っていうことだもんね、
うん。
一人もあるもん。
そうやな。だからリナはちょっとそこが違うんよな、うん、
本当に何も考えずに旅したい。
そう、もう何をしに行くとかも決めずに行きたいから、
予定立てたくないってことか、
うん、そう、だからどこに行くかすごく迷うっていう、う
ん、なるほどね。
そう、
だから結構さ、うん、その長期の休みがないと難しくない、その感じ。
いやでも国内やから、うん、本当に1泊2泊とかでもいいのよ。
いや車でその、まあ、高速乗って、うん、たとして、まあ、どっちかさ二手に分かれるとかさ、うん、あるじゃない、うんうん、そういうのをもうなんかアプリとかで決めてもらって。
それめっちゃいいな。
でじゃあここ右で、じゃあこっち左でとか、うん、ね、ガソリンがちょっとつきそうなぐらい、ちょっとガソリンスタンド行かないとなってぐらいのところとかで、
その街でステイしようみたいな。それはめっちゃありですね。
いい、そういうのも楽しめるタイプだ。
めっちゃいい。
なるほどね。
目的地決めずに走るのな、うんうんうん、まあ、都内から出れそうやしな、それやと、うん、
都内から出ずに 4,5 時間車に乗る女ですよ。
そう、うん、この間も出ようと思って、うん、4時間ぐらい走って
みる。どうしたら出れないのかがわからない。
でもさ、そんな出れないとこあるよ。高田の馬場でしょ。高田の馬場は出れないんだよ。
乗ってないねんで、
な
んも。
そう、だから乗ってないんだって。高速に乗らない。
乗らずに。都内の出口ってどこにある？
いやいやいや、すぐ出口よ、そういう意味では。
すぐ千葉とか本当に行ける？
全然
行ける行ける行ける。
え、いや、どこ走ってんねんやろ。
どこ走ってるの？
そういう意味ではナビ使ったら。
そうやんな、うん、
その 4,5 時間の時はどの辺を走ってたの？ここは記憶あるなみたいな。
いやでも本当にもう初めて走る道行ってんねんで、出ようと思ってるから。
いやだからそのお台場とかまで行ってギリギリ千葉に入んないで帰ってくるってことでしょ。
そうそうそう、うん、お台場は1回行けたよ、うん、
どこか
もうちょっと行ったらいける。
そうやね。そう、もうちょっと
だから何かしらの川とかを越えられないんだ
よね。次はあの車と同じとこ曲がってみようみたいな感じで、うん、行ってて。
なるほどね。
川を越えるとか、
そうやんな、
海を越えるとかね。
そう、橋を通ったらなんかちょっと違う感じがしてくる、う
ん
う
ん、橋目指したいんじゃない、まず
橋な、うん、
レインボーブリッジではない、うん、その先の橋。
そうな、頑張りますね。まだ今年あるから時間
始まったばっかりだ。
じゃあこれサクッと 2問目いく。
ああ、そう、うん、OK、うん、これでも結果はどういうことなんですか今の。
いやまあワイワイ、これまあ初めての
それぞれ。
そうです、まあ皆さんにあの意見を聞いたっていう、うんうん、
そうね。
でここからまたね、うん、あのメール募集したりとかしますんで、
一人まるまるの限界はどこだ。
二人 プロ野球のキャンプ行った帰りの人とね、うんうん、インフルエンサーの彼氏の美容室もそれだけでも人生すごいじゃない。
すごい。
プロ野球のキャンプ今日行くのが最初の予定でしょ、う
ん、で当たったから来たってことだもんね、うん、あつ森で今日帰りにしてたんだ。
ありがとう。すごい。
当たってよかった。
当たってよかった、うん、
いやその気持ちが大事だ ね、うん、
じゃあ次のお題に、はい、これはねあのメールじゃないですよね。なのでお題が先出ます。
これはかわいいちゃんセレクトってことですか、はい、
これもスタッフで相当揉めました。
何、
はい、こちらです。醤油とポン酢。
醤油とポン酢の境界線。
境界線
違うものじゃん。だけど
いやこれね、
うん、これは何をつけるとか
って。そうです。
あーそっちか。
最近、うん、あまずだってこれもういきますよ、はい、もうそれ4人の中でですよ、うんうんうん、まずお豆腐、
はいはい、
お豆腐どっちかけます。
うん、醤油。
醤油。
醤油。
なるほど。醤油、はい、じゃあこう皆さんに聞いてみてくださいこれ、
うん、皆さん
醤油の人。
醤油の人
もうほとんど。
ポン酢の人
もいるよ ね、
いますね。
絶対美味しい。
もう美味しいとは思う。
美味しいのは分かってるんだけど、
う
ん、
まあ、醤油かけるのが好きかな、
いますね、
うんうん、じゃあ次おひたし、
うん、
ほう
おひたし、はい、4人はどっちですか。
醤油。醤油
4人とも、
はい、う
ん、はい、
じゃあ次続いて
皆さんは醤油の人、
うん、
ほとんど。あポン酢、うん、
ポン酢ね。
ポン酢はね、
えポン酢が好きなんだね。
ポン酢の人だ。
そもそもね。
美味しい。い
やこれはあのもう一人の吉岡さんが出したアイデアなんですけど、もう最近若い人ポン酢ばっかりかけるよねっていう話になった
んですよ。そうなんですか。
いやでも分かるでその印象。
まあ、ポン酢も美味しいけどね。
うんうん、お刺身は？
さ、ね、それは、ね、醤油か。
お鍋は皆さんどっちですか？
鍋、
ね、
鍋、
あポン酢。
お鍋ポン酢。
ポン酢。
私醤油かもしれない。
ほら
分かれるねこれ、うんうん、
分かれますよき
っと。はい、お鍋は醤油の人。
えゼロ。
え一人いるよね。
一人
減った。
ポン酢、ね、めっちゃ
ポン酢。
圧倒的にポン酢だ。
お鍋にもよるけどね。
そうそうね、う
ん、何鍋かっていうな、うん、
種類にもよるけど、でもポン酢が多いかもな、うん、
確かに。
これね正直もっと論戦になるかなと思ったんですよ、うんうん、ならなかったです。
鍋が結構あれだったんだ。
いや
鍋
これは単純に うちの子たちね、うん、10代若い子は結構もう何でもかんでもポン酢かける
の、うん、分かる分かる。
それも、
うん、
なんかこれリナ聞いていい、うん、餃子、うん、
餃子はね
餃子は
お酢だけで食べる、
うん、あそれもいいよね。
お酢と胡椒、
ね、胡椒とか ね
何もなしか、
うん、餃子ポン酢の人おる、
うん、
あ来た来たリナさんありがとう、うんうん。
でも3分の1とかぐらい、
うん、いやいやでも餃子をもうポン酢で食べる世代がいるってことですよ。
そうおるんよ、うん、
でもポン酢美味しい
の。美味しいよね。
美味しいね。
しかもお酢と胡椒っていう人いましたよね今。
胡椒ね、
は
い、
それは意識高い系ですよ。
え、
うん、普通はだって醤油とお酢でしょ。
醤油とお酢も好きだけど、ね、お酢が好きだから、
うん、お酢と胡椒はもう本当意識が高い人な気がする。
意識高いからね、私た
ちちょっと流行り始めてるよね。だからお酢と胡椒
はね、うん、そうそう、なんかどっかで食べ方を教わって、うん、あこれ美味しいってなってもうずっとお酢と、うん、
あるよね、
胡椒かも。
でも何もかけないのも美味しい。
美味しいよね。
あとマヨネーズというのも美味しいんです。
マヨネーズ。
それはないかも。マヨネーズか
美味しいだろうけど。
美味しいと、
まあ、マヨネーズを食べたいみたいなところあるよね。
マヨネーズはね、好きだもん。何にかけたっていいもん。
せっかく会員の方50人ね方いらっしゃいますから、はい、その割合をちょっとね、うん、知りたいですよ。まず
あの何の
餃子の食べ方。お酢と醤油が基本スタンダードでしょ、
うん、な気がする。
それはそうだと思う、うん、
その方まず手を挙げてください
。お酢と醤油
やっぱ多いよね。3分の1ぐらい、多めですね、うんうん、
リナさんのポン酢。
ポン酢の人。ポン酢
あでも同じぐらいいるんよ ね、
やっぱ。
でも挙げてない人もいるからね。
残りは、
うん、
でまずお酢
と胡椒。
あーちら
ほら
仲間だ。
挙げてない方
食べるラー油とかもあるよ、
ね、醤油のみ、
え、あのその青い服の子は、う
ん、あ、何もつけない。わかる。
なるほどね。え、なんか 自分なりの食べ方がある人。
オリジナル。
何？
ゆずこしょう。
ゆずこしょうも美味しい。わかるわかるわかる。
美味しいね。お鍋もいけるよね。
ゆずこしょうは何にでも合うよね。
お、もう一方。もう一方。
オリジナル。
オリジナル。
気になる気になる。
何だろう。
お酢と醤油とラー油、う
ん、あーラー油もいいよね。
それもいいよね。それも最高ですね。
定番で外さへんよね、うん、それもね。
でも昭和はあれなんだよ、お酢と醤油とラー油なんだよきっと。だって置いてある調味料は、う
ん、
だ
って中華屋さんに置いてあるもん
ね。そうね、
うん、なんかこれオリジナルのその自分の食べ方他にあるよって人いる？こういうので食べる。
あ、いたいた。
ね、
めちゃくちゃ餃子食べたくなってきちゃった。
餃子いいよね。
この間食べたよ、ね、水餃子。
水餃子ね、
食べた、うん、いつだって食べたいんやから、ね、餃子は、うん、お腹すいたわあと何があるかね、食べ方ね。
じゃあオリジナルの
からしね。
あ、うん、
辛味噌。
辛味噌焼き餃子に。
へぇ
のみ。
のみ。
おー、へー、美味しそう。美味しそうだね。
ちょっとそれをやってみたい感じあるよね、
うん、やってみたい。
それはその家族がそうしてたからとか自分で編み出したとかっていうのは
地元で農協とかに売ってる辛味噌がすごく美味しくて、う
んうん、地元どこですか？
と埼玉なんですけど、埼玉の
ネギとかにつけるのかな。
あ、
田楽とかにつけるやつ、
うん、やつ。
そこのがすごい美味しくて、うん、最初きゅうりとかにつけて食べてて、うん、でその後餃子につけたらすっごい美味しくて、
うん、美味しそう。送ってくれない？
くんやば着払いで、
ね、着払いでいい事務所に送ってくれない、ね、やけど
事務所に送ります。
キャッチアップじゃなくてFC の方とかでできるかもしれない。あ、
そうやな、うん、確かにね。
もういろいろみんなで、そうそうそう、うん、
じゃルーフトップまでお願いします。お手数おかけします。
たかるっていうね
めっちゃ食べたくなっちゃった。
めっちゃ食べた。
でも教えてもらえたらね、うん、嬉しいかもしれない、
うん、でもその埼玉のっていうのがいいんだ
ろうね。
いいね、いいね、
めっちゃいいね。
いいですね。
他はなかったかな。ないかな。
そんな感じか、ね、うん、かな。
まあ醤油とお酢がちょっと多めで、
うん、多いかも、
ね、ポン酢も同じぐらいだった
かな。ポン酢
も結構、ね、
多かったですね。
ポン酢の時代が来るかな、
うん、あとなんだろうね、他に醤油ポン酢論争で言うと。
うん、何
しょう。いやいや、思ったほど実はちょっと失速したわけですよ、うん、
はい、
ですがリナさんが餃子って入れて、うん、これの取れ高って言うんですよ。取れ高取れ高、
そうです、ね、
もうちょっと行く予定だったんですよ、
ね、な鍋が思いのほか、
ね、鍋とかそれとか、うん、刺身にポン酢って人も結構もう今いて、
そのあれに、そうだから白身とかだったら、ね、
うんうんうん、
なんかお寿司とかもさあるじゃん。
そうやね、あるある、
食べるとか、
うん、ということで境界線協会締めていただいて、
あ、もういいんですか。なるほど、
十分でございます。
はい、ということで今回の境界線協会、うん、2つのお題で紹介していきましたが、はいはい、皆さんどうでしたでしょうか、
うん、はい、ありがとう。
これだからいつもさ、まあ、うん、4人だけで話してたりするから、うんうん、意外のそういう辛味噌とかさ、
いやね、
う
ん、面白いな、やっぱり
そういうのはもうその見学会ならではの、
ね、し食の話をみんなでするのやっぱ楽しいな、うん、
ね、楽しいよね、うん、しかもまあいろんなところから集まってきてくれてるから ね、地元のものとかも知れるの楽しいし、うんうん、はいはい、またこういう機会があったら一緒にやっていけたらなと思います、はい、以上境界線協会でした。
イエーイ。
さあ続いてもう一つ今日はコーナーがあります、うん、2月22日リリースのブルーレイ DVD スキャンダルドキュメンタリーフィルムミラープチ視聴会、さあ11月に U-NEXT の方で、配信していた私たちのドキュメンタリーフィルム、皆さんはもう見ていただけてますかね。見た人ありがとうございます。そう、そんな見れてない、まだ見れてない方にもうすぐブルーレイと DVD が発売されるのでそちらもチェックしてもらいたいなということで、今日はそんなプチ視聴会をしつつ、まあ、裏話みたいなものも話していけたらなという 会を、そんなコーナーをやっていきたいなと思います、ね、はい。もう結構ワールドツアーの話とかは、うん、帰ってきたタイミングとかでも割と長めにしたじゃないですか、うんうん、だからまあそれを聞いてくれた人たちもよく分かってるとは思うんですけど、うんうん、あとはもう見てくれた人もいるので分かってるとは思うんですけど、改めて何かそう話せることがあれば、
ちょっと時間空いたからね、うん、本当に改めてって感じ で、ね、う
ん、はい、ちょっとじゃあティザーを用意してもらってるので、うん、はい、まずはそれを見ていただこうかなと思います。
はい、は
い、ありがとうございます。こんなドキュメンタリーをもうすでにね配信していたんですけど、うん、もうすぐ2月22日に改めてブルーレイ DVD 化されるということで、なんかありますか今のを見て、またちょっと思い出すこといっぱいあるよね。
うん、そんな長い時間はあれなんですけど、うん、まあもしね、
うん、
話したい、どうしても話したいという方がいらしたらもうマイク持ってきますし、うん、はい、
うん、あ、感想とか
ってこと？感想とかね。
なるほどね、うん、もうすでに見てもらってこのドキュメンタリー、え、そうね、
そうです、そうです、
どんな感想を持ったのか、
うん、さっき自分たちが話した方がみんなも話しやすいかもね、
うんうんうん、
なんかリナがこう今思うのはこれがあったからちょっとまた一歩踏み出せたなって思ってて、うん、なんかさ、これをファンとかに言うのってどこまで伝えたらいいんやろうってめちゃくちゃ思いながらこう発信してたし、ツアーしてたし、音楽作ってた、うん、だけどもう本当に去年このツアーしてる時はあ、もうやばいかもなって思って、もう曲マジで書けなくなるかもなとか、もしかしたら最後のツアーになんじゃないみたいな思った日もあって、だけどなんかそれすらも正直に出して全部を作品にしながら生きようって、なんとかつなぎ止めようと思ってライブしてた。だから本当にこうお客さんがいる景色をほんまに焼き付けて帰ろうと思ってたし、これが会うの最後かもしれへんってそれぐらい思いながらもうめちゃくちゃ心込めて演奏したから、本当にねこう今までと違うカラーのツアーになったし、特別なアルバムになったし、これができなかったらこう踏み出せなかった一歩があったり、つなげなかったこう接着剤みたいな期間やった。だからそれをこう丸ごとみんなに見てもらうことで消化できたものもあるし、大変やけどとはいえだからこそもっと行こうぜみたいな気持ちにもなって、だからこの映画をね、自分たちのファンに見てもらうこととか世間に出すこと、自分たちが死んでも残る作品として置いていくことっていうのはこう自分たちの人生においてもやし、バンドマンとしてもかなり大きいことで、なんかいいとこも悪いとこも全部見せようっていう覚悟で作った映画だしアルバムなので、これを見てもらったことが何よりでかかったなって思うかな、うん、
そうね、まあ、だからそのコロナっていうものがあったからいろいろとこう計画していたものがなくなってしまったりとか、うん、まあ、それによって自分たちも戸惑いがあったりとか、こうなかなかうまく進めなかったりすることはあったけど、それはだから本当に去年ミラーっていうアルバム出せたけど、まあ、去年1年かけて去年までがそのモードだったかなとは思うよね、うん、そのツアーもできたし、日本でもさツアーできたし、その海外にも行けたけど、それができたから今年にちゃんとつながってるっていう、うん、そういうすごい大事なツアーだったなっていうのをまとめてもらって、う
ん、はい、
はい、
すごかった、本当凄まじいツアーだった、
うん、そうね、まあいろいろありましたからね、うん、アメリカも途中でね中止になったりとかっていうこともありましたけど、うん、まあだからその海外の人たちにまた会えて嬉しいっていう喜びと、その中止にしてしまったとか体調が悪くなってしまったみたいな苦しみも両方を あって、でもなんかそれもちゃんと経験だから、うん、自分たちのね、それをまあ知らないで過ごすこともできたけど、知ったからこそちゃんと今年につなげられたなっていうこともたくさんあるので、
うん、なんかそのキャンセルになった時とかさ、うん、もうそれがショッキングすぎて、うん、どうしようねってなったけど、うん、こう作品になってみるとそこが問題点じゃなかったっていうか、うんうんうん、それがブレーキじゃなかったし、うん、それで失ったものは、うん、ある意味なかったなって思ってて、うん、その上にあるもっとこうメンタルとか、うん、気持ち、どうやって音楽に向き合っていくかみたいな、うん、なんかもっと大きいテーマがそこには浮かんでて、うん、それが何より大切だったから、そこに向き合うのってしんどいし、うん、パワーがいるんやけど、もう無視して通れないような時期だったから、うん、それをまたしんどいけど4人で向き合おうよってできたのが良かったし、うん、そう、それが本当大きかったなって思う、うんうん、
そうね、
うん、
そう、こういう話をし始めるとすごい熱量が
そうそうそ
う、うおーって出てきちゃうから、
そうね、こういう話したら無理ない、行き過ぎの場所なくなるのよ。
そうなの、そうだからめちゃめちゃいっぱい話しちゃうけど、
そう
そう、
いやでもどういう風にさ、こう感じてくれたのかなっていうのは、うん、確かにすごく
そう
気になる。
だからなんかこう会場の皆さんから感想とか、うん、なんか質問とかがあればいただきましょうって、
うん
うん、
お時間的にお一方ぐらいなんですね、うん、
全然軽やかに短くで誰かなんか思ったことを伝えてもいいよっていう人いたらぜひ何でも。
お、
ありがとうね、
本当ありがとう、
ありがとう、
ちょっと待ってね、
ちょっと待ってね、
ありがとう、
すいません、まるっきり映画の感想ではないかもしれないんですけど、現地にトロント、ニューヨーク、ボストンで現地で見てたので、うんうん、本当に春菜さんの MC がちゃんと伝わってるのとか、
う
ん
う
ん、
涙出
て
き
た、ちゃんと隣で感じられて、うん、でそれがちゃんと映画にも、うん、スクリーンからも、スクリーンというか、まあ、画面からも伝わる映画になってて、でもファンの方のインタビューもありましたけど、うん、本当に見てほしいです世界中の方に、うん、でやっぱり途中でと中止になってしまったので、うん、すごい心配だったんですね、うん、皆さんどうやって過ごしてるのかっていうのと、うん、まあ、ちゃんとどうやって切り替えてるんだろうとか、うん、そういうのも映画で見られて、すぐに前向きな言葉、ともみさんが、うんうん、謝ってた時にすぐにもう間髪開けずに前向きな言葉をかけてらっしゃるのを見て、あ、これからもついてこうと思って、うん、すごくいい映画でした。
ありがと
う、
ありがとうございます、
来てくれてたんだ、
そう、ね、ありがとう、
ありがとうございました。
いやそうですよ、本当に ね、
うん、
まあ、何かあるからな、生きながらずっとこんだけさ、うん、10代20代30代とライブしてたら、うん、これからも、まあ、絶対順調な時だけじゃないし、もういつ何があるか分かんないなぐらいの気持ちでバンドしてるけど、なんかそのヒリヒリさがちゃんと作品になって、痺れる音楽になってみんなに刺さればいいなって本当に思ってるし、絶対に命がけで曲作ってライブしようと思ってるから、それが本当に一人一人に届いて、そのパワーがなるべく大きく広まればいいなって思ってる、うん、もうなんかスキャンダルのファンやから強くなれる何かがあったりとかがあったらやりがいがあるなって、うん、これがなんかやるべきことやなって思うから、うん、そうね、そう、そんな風にして今年は活動したいねっていう話がこれがあったからできたよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、あとはなんか今言ってくれて、その私の MC がちゃんとそのね、うん、お客さんに 伝わってるっていうのが、その会場にいて、うん、客席にいて感じれたって言ってくれたのが、私はまあ今すごく嬉しかったし、うん、その本編でもそういう話もちょっとだけしてるけど、まあ、やっぱその言葉の壁ももちろん国が違えばあるので、全然上手じゃない下手くそな英語でもなんとかその気持ちを伝えようと思って伝えているので、なんかそういうのが少しでもこう初めて来てくれた人でも、今まで応援してくれてる人にでもこう関係なくなんか伝わってたんだなっていうのが今分かって、行ってよかったなってめっちゃ思いました。ありがとうございます、
うん、ありがとう、すごい
素敵な機会を、ね、作ることができましたんで、うんうん、はい、ということですいません、そろそろ、
はい、長めに喋ってしまいました、
全然大丈夫です、はい、時間通りでございまして、うん、そろそろエンディングの方に、
はい、キャッチアップサポーテッドバイ明治アポロ、はい、ということで今週もエンディングのお時間です。
はい、
はい、今日結構話しましたね、
うん、なんかもう感情の波がすごいよ今日は
餃子に醤油かポン酢どっちかけるかみたいな、
うん、すごいのよ
この話から、うん、去年から今年にかけての、うん、はい、自分たちの活動の話といろいろね、まあ、みんなの前でも、うん、まあ、でも話してちゃんとこうみんなに伝えれるっていう場はめちゃくちゃ貴重だし、うん、その、まあ、ラジオとかで話すのももちろん伝わってるの分かってるけど、ちゃんと同じ空間にいて同じこう空気を吸ってる状態でみんなに届けられるっていうのは全然その届く速度も違うし、うん、なんかその温度みたいなものもあると思うので、ね、なんか改めて今日はいろんな話ができてよかったなと思いました、うん、参加してくれた皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでこの収録見学会は2月20日月曜日にオンエアされます。次回の更新は2月27日月曜日です。オーディは21時、スポティファイは22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送ってください。ということでちょっと一人ずつ感想もらっておきますかね、今日の。
はい、今日は皆さん集まってくれてありがとうございます。そうだな、でもやっぱこうやってなんかリアルタイムで反応を見たり聞いたりとかできて、やっぱいつも4人でやってるからなんかその空間がすごくこうワイワイしてるような雰囲気なのがめちゃくちゃ楽しかったし、うん、まあ、やっぱドームなんですかね
皆さん
ね、
夢がでっかく
ね、まあ、あとはねもうちょっと、まあ、これが状況も良くなる兆しが、ね、ありそうだからマスク取って今度はみんなが笑ってる笑顔を、ね、ちゃんと目で見られたら嬉しいなと思うし、うん、拍手だけじゃなくても自然体でいられるような、 なんか空間、こういう空間にできていけたらいいなと思います、うん、その時はまた応募してくださいありがとうございました。
はい、はい、いやもう本当にいろんなところから集まってくれてありがとうございました。もうめちゃめちゃ楽しかったし今日会えてよかったなって思いました。ライブ前にこうやってこうトークする機会みんなの前でね作れて本当に良かったなと思いました。なんかこうすごくバラエティ色の強いワイワイしてる部分と、まあ、やっぱバンドのことになったらさ大切すぎてさこう感情があふれるんだけど、なんかそれも含めてこういつもこう毎週配信するこのラジオポッドキャストでその時その時の生の声、今現在の自分たちの気持ちみたいなのをこれからもこう伝えられる場所がキャッチアップだと思うので、 こう時間が合うときね、気分が合うとき、こう今の自分たちの声っていうのを常に聞いててもらえたらすごく嬉しいなって思いました。今日本当に会えてよかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。ライブ以外にこうやって会える機会がめっちゃ久しぶりじゃない？
そうね。
そう、コロナ禍に入ってこういうさ対面のイベントみたいなのがほとんどなかったから、なんかすごい嬉しかったなって思いますね、うん、皆さんはツイッターのアカウント持ってますか？持ってますか？
うなずいてる。
うん、ハッシュタグつけて今日の感想とか
いいね、
うん、つぶやいてもらえたら、
インスタとかもストーリーズしてもらってね、うん、
してもらって、
ハッシュタグは何ですか？
ハッシュタグ、
キャッチアップじゃないの？
ハッシュ、ハッシュタグキャッチアップ、ハッシュタグキャッチアップ、
収録見学会、
はい、それでいきましょう
シンプルでいい、
はい、何？
いいと思います。公開収録見学会ね、オッケー。
でつぶやいてもらって、もうさいつもさ撮って4人だけで撮って、大野さんとみんな、うん、もうすごいミニマムに撮っててさ、うん、事務所とかね、うん、これ誰が聞いてるのちゃんと聞いてるって
ちゃんと回ってるから、
そう、ね、そうそう、まあ、聞いてくれてるのはさ、そうそう、ね、たまに、うん、たまに DM とかでもらうけど、うん、少ないんだよ
増えたよ。でもだいぶね、
ちょっと、うん、ちょっと増えたんですけど、うん、そうだから50人いることは分かってるので、50個ちゃんとそのハッシュタグついてる
1人1個じゃ
ん、やばい確認しかけてる、
やばい、
求めるね。
ちゃんと確認しに行きます。2時間後ぐらいにもチェック。
早く、早く
ない？早いね。
早くない？
早い早い。
で12時までにお願いしますありがとうございました、
はい、
というわけで、うん、今日は皆さんのおかげで楽しい見学、違う、収録見学会になりました。ありがとうございました、うん、また来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春乃と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなでした。
バイバ
イ。楽しかった。イエーイ。